藤沢歴史探訪、今月は江戸の祭神、弁財天と不動明王をテーマにお届けしていきます。今月ご協力をいただきますのは、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます井出さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、そのテーマになっております弁財天、そして不動明王、先週はですねご紹介していただきました。さあ、いよいよ今日から藤沢浮世絵館で開催される展示、今月のテーマとなっております江戸の祭神、弁財天と不動明王、この展示の概要についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、いわゆる江戸の時代というのは太平の世と言われた通り、戦乱がなく、特に庶民の文化だったりとか生活が向上したというふうに言われている時代になります。そうなりますと、各街道の整備ですとか宿場も整い始めまして、だんだんですね、庶民の人々が旅に出たりする、いわゆるブームが起きます。主に江戸の市中の神社仏閣とかを、まあ、お参りをしていたんですが、さらにですね、江戸よりも遠い、まあ、よく言われるお伊勢参りですとか、富士山に登山して行う富士講といった信仰が始まってきます。あまりちょっと遠いと、なかなか庶民の人々は遠いところに行くというのが難しい時代でもありましたので、江戸に近い参詣地が人気となります。その数々ある中で代表的だったのが江ノ島と、あと今回取り上げる成田山となります。主にですね、江ノ島、まあ、弁財天、成田山といえば不動明王ということで、こちらの2つの祭神にちなんだ浮世絵や郷土資料を主に紹介する展示となっております。今回ですね、藤沢に所蔵している作品以外にも、船橋市の西図書館という施設からもですね、浮世絵や資料をお借りすることができまして、こちら主に成田山の不動明王信仰に関する資料と、あとは江ノ島の弁財天信仰に関する資料、また浮世絵を通してですね、皆様に当時の信仰、または江ノ島成田山詣での様子をご紹介できる展示となっております。
ありがとうございます。江ノ島と成田山ということで、今キーワードが出てきているんですけれども、その私たちにとってはちょっと身近になっております江ノ島の弁財天、そして成田山の不動明王がですね、大きなテーマになっているようなんですけれども、先週も少しその弁財天、不動明王についてもねご紹介していただきましたが、弁財天とかこの不動明王などが浮世絵に描かれるということは、井出さん、これよくあることなんでしょうか。
そうですね、弁財天不動明王というよりも、そこにお参りする人々が、まあ、中心になっている浮世絵が多いかと思います。というのも、やはり浮世絵の当時の意味としては、旅や参詣ブームっていうこともあって、ガイドブックのような、そういった意味もありましたので、まあ、成田山、新勝寺はどういうところなんだろうとか、成田山の境内一覧の浮世絵があったり、あとは江ノ島もですね、どのようにお参りしていくんだろうかといった形で、たくさんの人が江ノ島にお参りする様子を中心に描かれることが多いかと思います。
浮世絵はその庶民にとってはとても身近なもので、その観光のガイドブックだったということ、今では私たちにとってはもう浮世絵って作るのにものすごい人たちがこう関わって、ものすごい芸術だなと思うんですけれども、やっぱ江戸時代はそういったね浮世絵の存在だったということもご紹介していただきました。じゃあ、それではその江ノ島の弁財天に関する浮世絵、ここでいくつかご紹介していただけますか。
はい、江ノ島の弁財天の浮世絵は、やはり歌川広重が描いた江ノ島弁財天海潮詣を紹介したいと思います。こちら、まあ特徴的なのが、女性が3人大きく描かれてまして、その背景に江ノ島が描かれているんですが、海潮詣というように、江ノ島の弁財天さんが、いわゆる 御開帳の時にお参りした浮世絵と言われてます。普段は江ノ島の弁財天も、他の寺社仏閣もそうなんですけれども、いわゆるメインとなる仏様とか神様というのは普段厨子というところに収められていて、お姿が見えない状態なんですが、何年に一度とかですね、ある決まった日とか年のみ扉とかを開いてお姿を拝観できるのが、開帳と言われております。で、その時の様子を描いた浮世絵がこの広重の江ノ島弁財天開帳詣となります。手前の3人の女性がとても鮮やかな着物を着て目を引くんですけれども、後ろ側にですね、実は江ノ島に向かってお参りしていく人々も描かれておりまして、当時はこのようにしてお参りに行っていたんだなというのがよくわかる一枚となっております。そこも合わせて見ていただけたらなと思います。
他にもありますか？
はい、こちらもまた広重の作品なんですが、相州江ノ島弁財天開帳参詣群衆の図というちょっと長いタイトルなんですけれども、こちらも江ノ島に向かう、人々を描いた浮世絵になります。特徴的なのがたくさんの女性たちが描かれてまして、その女性たちが江ノ島へと向かっていく姿なんですが、なぜこんなにたくさん、女性が描かれているかというと、やはり弁財天は音楽の才能、歌とか踊りの才能を授ける仏様として信仰されていたので、特にそれを職業としている女性たちが信仰を集めたと言われています。なので、その様子を描いていて、当時のお参りの様子を分かるのもそうなんですが、やはりちょっと女性たちが着ている着物とかですね、差している傘も色とりどりで、さらに江ノ島の弁財天と合わせて華やかな一枚となっております。
さあ、ここではですね、2つご紹介していただきました。その浮世絵には江ノ島がよく描かれていたり、女性がこうやって描かれているよということを、改めて今日の井出さんのお話でもやっぱり女性が描かれていたということで、ぜひ皆さんは実際に見ていただければと思います。さあ、今回の展示、実際にですね、その浮世絵を見るこの展示に来た時にですね、見どころ、ここがポイントというところ、見どころポイントがあれば井出さん、ぜひご紹介していただけますか？
浮世絵を見る、見どころなんですが、やはり今回は江戸時代の信仰もちょっと一つのテーマになっているので、浮世絵を見てですね、結構よく見ると人々の衣装とかもそうなんですけれども、お参りするときに持っている旗とかですね、実は意外と持ち物とかそういった細かいところに注目していただくと、当時はこんな形でお参りをしていたんだとかですね、ちょっと全体に見るのも面白いんですけれども、あとは人々が大勢不動明王ですとか江ノ島弁財天にお参りする様子が、中心には書かれているんですが、その人々の表情とかもですね、押し合いへし合いしているようなのも描かれていて、やはり今と変わらずご利益を受けたいという、そういった印象もですね、見られますので、ぜひちょっと細かい部分をじっくり見ていただけたらなと思います。
浮世絵からその当時の人たちの生活だったり様子だったりが分かるということで、今ご紹介していただいた見どころポイント、ちょっと細かいところもね、ぜひ皆さんチェックして楽しんでいただければと思います。今月は江戸の祭神弁財天と不動明王をテーマにお届けしていきます。さあ、今日からですね、その藤沢浮世絵館でもこのテーマでの展示がスタートとなっておりますので、ぜひ皆さん足を運びいただければと思います。今日も井出さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。